願いします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙12章11節12節、新約聖書292ページ、ローマの信徒への手紙12章11節12節、新約聖書292ページです。お読みします。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。霊に燃えて主に仕えなさいと題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝も主に招かれたこと、また祝福のもといとされたことを心から感謝しながら、周りの方と祝福しますとご挨拶を持って御言葉を聞きましょう。祝福します。皆さんお一人お一人祝福します。感謝します。感謝いたします。お祈りします。愛する天のお父様、皆を心からあがめ、心からこの朝私たちをあなたの御体なるこの教会へとお招きくださり、共に礼拝する兄弟姉妹を与えてくださったことを心から感謝いたします。礼拝堂でまたライブ配信を通して共に一つとされて、今あなたの御前に頭を垂れ礼拝を捧げようとしております。どうぞ主よ、この礼拝を豊かに祝福してください。聖霊様は自由自在に働いてください。私たちの心の内にどうぞ今朝あなたの御言葉を与えてくださり、御言葉を食して、また御言葉を糧として、私たち一人一人が新しい一週間それぞれの戦いの場所にあって強く大きく歩んでいくことができますように強めてください。御言葉が私たちの命です、力です。主をどうぞ今日この御言葉を通して、また注がれる聖霊様を通して、私たちにイエス・キリスト、イエス様、あなたこそ救い主であると信仰を告白する時となりますように、私たちを祝福してください。集いしお一人お一人のうちに聖霊様が今朝お働きくださること、必要なことを主が語ってくださることを信じて心から感謝いたします。どうぞ主のご愛に預かる時、イエス様、あなたの十字架を知る時となりますように導いてください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ父親に浴びせられながら、ただ聖霊様、あなたが語りたいことだけを取り継ぐことができますように、弱きしもべをどうぞ清め用いてくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。心からの感謝を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆様に日々お祈りに覚えていただいている、特に今野口先生ご家族の帰国のためにお祈りくださり、心より感謝いたします。2点3点ですね、今アサリ羊のお祈りにもありました。さらに代わって先生からですね、先ほど連絡をいただきました。2点3点ありましたけれども、直行便でですね、7月の13日に成田に入ることになりました。シンガポール経由を予定しておりましたけれども、そちらのトランジェットが閉ざされましたので、ワクチンの方いろいろ開かれながら閉ざされながらですね、航行しながら主が必要な知恵を与えてくださって、今回13日、今週の火曜日ですね、明日明後日になりますけれども、早朝ジャカルタを出発し、成田に入られ、そして10日間ホテルでの
隔離というふうに全く身動きができない、そのような状況になります。ご家族5人ですから本当に困難がありますけれども、どうか主が最後までこの帰国を祝してくださり、また先生方、またご家族を一人一人、子どもたちを励まし続けてくださいますように、どんな時にもインマニュエルの主が共におられて先生たちに平安を与えてくださいますように、続けてお祈りいただきたいと思います。予定通り玉川教会のでは8月1日ヒューマン先生が御言葉を取り継いでくださる予定になっております。また先日の祈祷会でも祈りの課題を分かち合わせていただきましたけれども、こちらのですね、教会にも何度も来てくださったイーソンドク先生、またキムヨンジュン先生は同じく13日に政界のために、韓国から福岡に入る今のところ予定でおりますけれども、まあ本当にギリギリまで飛行機がどうなるかわからないということで、またコロナ感染者が韓国のも増えて、現場礼拝ができなくなるようです。まあ本当にそのような状況ですので、ぜひ続けて覚えてお祈りいただきたいと思います。今日は特に、世界宣教の祈祷のですね、女性会によるこの世界祈祷の時もありますし、また、幽霊杯では大陸宣教に使わされている宣教師ご夫妻をお招きする予定になっております。奥様は日本人、ご主人様は中国人ですね。今日メッセージは中国人のその宣教師伝道師の方がしてくださるということです。奥様が通訳をしてくださって、初めて私は中国人のですね、方のメッセージを聞くと思います。本当に楽しみにしております。どうぞ今玉川教会に注がれているこの世界宣教の恵みを共に預かるとき、使命を受けて出ていくもの、また祈り、捧げ、支えるもの、私たちが一つとなって初めて主の御旨は前進していきます。この世界宣教の恵みを今朝ですね、また今日特に覚えながらこの礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。今朝は霊に燃えて主に仕えなさいと、ローマの信徒への手紙12章の11節の御言葉を持ってタイトルをつけさせていただきました。天地創造をですね、天地を創造された主なる神様は、私たち人間一人一人を作られて、そして命の息を吹き入れられました。それは創造主であるこの父なる神様と共に生き、そして神様の御心を行い、神様の祝福を流すものとして作られました。以前、メッセージを語らせていただきましたけれども、エフェソの信徒への手紙2章の10節の御言葉によりますと、私たちは神の作品です、そして良い行いをするようにキリストイエスにあって作られた。新教土訳では353ページになりますけれども、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたのです。もし今自分自身に失望し、また自分には何も良きものがない、そのように悲しんでいる方がおられましたら、もしくは将来に不安を覚えている方がおられましたら、ご安心ください。神様は私たち一人一人をキリストイエスにおいて良い技のために作ってくださいました。例外はありません。皆すべての者たちがキリストイエスにおいて良い技を行うために、今私たちはこのようにして呼吸をしています。命が与えられています。今がどのような状況にあっても神様の約束は変わりません。私たちは良い作品です。大切なことは、私たちのそのすべての罪のために絶望のゆえに成し遂げられたイエス・キリストの十字架と、そして復活を信じることです。そして私たちがそのような神様の作品として、この地上で主の御心を行って、自分のためではなく主のために心から捧げて生きるために、信仰生活にとって最も重要なことは、聖霊の火に預かって生きることです。 聖霊の火に燃やされ続けていくことです。ガラテヤの信徒への手紙5章16節でパウロは言いました。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。皆さん、信仰生活はイエス・キリストを信じる信仰を持って生きるということは、私たちの力ではなく、私たちの努力や経験や人間的な知識ではなく、聖霊によって力を受けて、聖霊によって日々知恵をいただいて、聖霊によって日々語る言葉をいただいて、聖霊様と共にその命の中で生きることです。イエス・キリストを信じる信仰を与え、また御言葉を悟らせ、真理によって私たちを自由にし、成長を与え、神様の御心を行って前進させてくださるのは聖霊様の力です。聖霊様のみの力です。私たちの勇さではありません。しかし私たちの信仰の歩みを、日々の歩みを振り返るとき、どうでしょうか。自分の力に頼りながら、自分の経験を用いながら、自分で蓄える知恵によって日々考え、行動の後に祈ってみる、何かをした後に祈ってみる、そのようなことが多々あるのではないでしょうか。神様はこのようにします。助けてください。神様はこのように決めました。どうぞ祝福してください。そして祝福されていった時、思うようになっていった時、神様は感謝します。けれども信仰生活は最初から最後まで全て聖霊様の知恵に預かって、聖霊様によって御言葉を聞いて、聖霊様を通してなす力に預かって、語る力を与えられて、選ぶ力を与えられて、全て聖霊様によってなされていくとき、私たちは全てが祝福、成長、豊かな実を結んでいきます。パウロは今日ローマの信徒への手紙12章の11節で、怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい、そのように言いました。口語訳でこの箇所を言いますと、熱心で生むことなく霊に燃え主に仕え、望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。この言葉を口語訳で読みますときに、熱心で生むことなく、けれども私たちの信仰の歩みは生むことが多々あります。疲れることが多々あります。私たちが信仰生活を聖霊様の力から離れて自分の力でしようとして、祈りなく頑張らなきゃいけない、主に応えなきゃいけない、あれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、目の前の与えられている働きをなさなきゃいけない、そのようになっていったとき、私たちの霊は産んでいきます。疲れていきます。それは主の御心ではありません。礼拝を捧げていても、どんなに奉仕をしていても、惰性になり、感謝がなくなり、喜びがなくなっていきます。問題が起これば不平不満を言います。自己憐憫に陥ります。自分が一番かわいそう、自分が哀れ、あの人のせいで、この出来事のせいで、いつも自分自分自分、その中で人を裁いてみたり、
隣人に対しても愛も許しも憐れみもなくなっていきます。まさに産んでいる状態です。信仰は持っています。でもそれが今日パウロが語るように霊に燃えていなければ、聖霊によっていつも私たちの内側が燃えていなければ、清められていなければ、火によって精錬されていなければ、主は私たちがどんなに動いてもご自身を表すことができません。イエス様はルカによる福音書の12章の49節、133ページです。ルカによる福音書12章の49節、このようにイエス様はおっしゃいました。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。その火が燃えていたらと、主は今日も教会に、クリスチャンに、一人一人にどれほどこのような祈りを持って迫っておられるでしょうか。この火が燃えていたら、教会にいつも聖霊の火が燃えていたら、信じる者たちのうちにいつも主への渇きがあり、聖霊への渇きがあり、満たしへの渇きがあり、主をいつもいつも求めていたらと、どんなに願っていることか。この祈りが今私たち一人一人に主の願いが語られていることを信じます。蛇の生活の中で、様々な戦いの中で、奉仕の中で、使命の中で、肉体的に疲れ、霊的に疲れている私たちに、主は聖霊に燃やされて、主に使いなさい。あなたの力ではなく、あなたの努力ではなく、知恵でも経験でもなく、聖霊に燃やされて、主に使いなさい。そのように今朝主が励ましてくださっていることを信じて感謝いたします。マタイによる福音書25章を開きましょう。イエス様の週末のお語りになった箇所において、賢い乙女と、そして愚かな乙女、5人5人ですね、このような者たちがいた、この例え話をイエス様がされました。25章の3節49ページ、この時愚かな乙女のですね、25章の3節を読みます。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ここで問題となっていることは、愚かな乙女たちのですね、この5人の枠に入れられてしまったこの彼女たちは、灯火は持っていたけれども油の用意をしていなかったというんです。だからここにあって、そこにある違いは、賢かったか愚かだったかの違いは、油を用意していたかどうか、いつも油が注がれていたかどうか。火も油がなくなってもしばらくは、ほんの少しはそれ自身で燃えていることができるかもしれませんけれども、油がなくなってしまったら燃え続けることはできません。今日イエス様が終わりの時代にあって問われたこと、愚かか賢いか愚かか、そのことを区別されたとき、その問題点は一つです。油を用意していなかったんです。つまり燃え続けることができない状態だった。そのとき主が来られて、前には燃えていたかもしれない、もしかしたら昨日は燃えていたかもしれない、いや先月は、去年は、もしくは救いに預かったときは燃えていたかもしれない、使命に燃えていたかもしれない、喜びと感謝と、ただ主に用いられる、ただ主が私を救ってくださった、こんな罪深いものに 主は憐れみを持って御用のために召してくださった、そのような喜びと感謝で私たちのうちに聖霊の火は燃えていたかもしれないけれども、燃え続けているかどうか、その時主が来られた時、終わりの時、花婿が来られた時、愚かな求めたちの火はどうだったか。八節、愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。私たちが日々聖霊の火に燃やされながら、与えられたこの人生、また使命、信仰の歩みを歩んでいくためには、聖霊の油が日々必要だということです。燃やすのは私たちではありません。私たちを燃やしてくださるのは聖霊の油です。自分でどんなに頑張っても燃やせないんです、霊の油は。霊の火は。どんなに知識を蓄えても、どんなに奉仕をしても、聖霊の油は燃えないんです。私たちが今日イエス様が語られた通り、油を買いに行きなさい。自分で油を買いに行きなさい。つまり私たちが理性を持って主を切実に求めて、飢え渇くその棚の中で、悩み嘆くその棚の中で、油を買いに主を求めて必死に教会に集い、教会に逃げ込み主を求めて日々日々生活していくところに聖霊の油は注がれていきます。聖霊の油は常にそのように切実に主を求める魂に注がれていきます。教会を通して注がれていきます。今日パウロが言いました、霊に燃やされて主に仕えなさい。そのために聖霊の油を買い続けなさい。これが信仰生活の勝利の秘訣です。私たちの力ではこの火は燃え尽きてしまいますけれども、イエス様がはっきりとおっしゃいました。だから目を覚ましていなさい。いつも聖霊の火が燃え続けているように、いつも油を買う生活をしなさい。いつも教会の命につながりながら、いつも御言葉を慕い求めながら、いつも教会に逃れ込んで、皆さん今玉川教会が開かれていることは、これはもう主の奇跡です、憐れみです。多くの教会が今閉鎖されている状態です。先ほど言いましたキム先生のお話によりますと、韓国の教会また現場礼拝ができなくなった、チャンディバフテスト教会もそうです。その中で今主が教会を開き、祈祷会が開かれ、ここに逃れ込んでくることができる。もちろんそれがまたいつ閉ざされるか私たちには分かりませんけれども、主がせっかく開いてくださって、来て油を買いなさい、来て私から祝福を受け取りなさい、そのように主が恵みを与えてくださっていることとき、どうか私たちの聖霊の火が燃え尽きてしまわないように、油を買いに主のもとに逃れ込んでこようではありませんか。主をひたすらに求めて、聖霊の油を買いに教会に集まろうではありませんか。主は求めるものに必ず与えてくださいます。皆さんの聖霊の火を燃やし続けるのは聖霊の油です。皆さんの努力ではありません。持ってきた経験ではありません。もし聖霊の油がなくなり、聖霊の火が消えた状態で私たちが礼拝を捧げ続け、信仰生活を続け、奉仕を続け、日々の生活を続けていくならば、私たちは朽ちてしまいます、倒れてしまいます。主の恵みを、この救いを証しすることができないほどに私たちは疲弊してしまいますけれども、主は今日、霊に燃えて主に仕えなさい、 あなたたちが自分で頑張って使いなさいとは聖書はどこにも書いていません。霊に燃えて主に仕え、主を愛し、隣人を愛し使えるように、霊に燃やされて日々家庭で過ごすように、日々霊に燃えて子育てをするように、日々霊に燃えて皆さんが与えられたこの世での仕事をするように、日々霊に燃えて、日々霊に燃えて与えられたこの地上での歩みをしていくときに、皆さんお一人お一人を通して祝福が流れていくことを信じます。今日最後に、先日祈祷会でも分かち合わせていただきました、ブラザーユンのですね、この証を皆さんに最後分かち合わせていただいて終わりたいと思います。このブラザーユン、天国の人というですね、この本が書かれた方ですけれども、中国のリバイバルを本当に引き起こし、また家の教会を生み出していった、この神様の本当にですね、まさに天国の人である、この神様の器として用いられていった、このブラザーユンのお話を先日ですね、祈祷会の時にさせていただきました。何度ともこの度重なる投獄を受け、迫害を受け、もう足の骨は砕かれて全く動けなくなる、それほどの拷問を受けながら主の奇跡を体験して、主の御業をですね、明かししながら生涯この歩まれブラザーユンですけれども、このブラザーユンのことをですね、このようにこの冒頭にあたって明かしされています。キリストの体への勇気と愛に対する尊敬の念を込めて、今日まで中国の家の教会の信仰者たちはユンのことを天国の人と呼ぶようになった。自分の中に神の国らしからぬところがあることを最初に認めたのもユンであった。私たちと同じようにユンも誘惑や弱さに苦しみ、生涯においてイエス・キリストの恵みから離れては自分は何もないに等しいことを深く認識した人であった。ユンはかつて妻デリンにこう語っている。私たちには何もありません。私たちには誇れるものは何もありません。私たちには何の能力もないし、神に捧げるものは何もありません。神が私たちを選んで用いてくださるのはただ主の恵みによるのです。私たちには一切関係ありません。神がご自分の目的のために他の人間を選んで起こし、二度と私たちを用いなかったとしても、私たちは一切不満を言うべきではありません。このようにブラザーユンが語っていたということ、この冒頭にですね、語られています。そして一般に世界を変えるのは偉大な男ではなく、偉大な神の手の中にある弱い男であると言われている。ユン兄弟を知る人間なら、ユンが自分の人生のどの部分においても自分あるいは人間に栄光を返そうなどとは望まなかった謙遜なる神のしもべであると証言することができる。そして今日最後に皆さんにご紹介させていただきたいことは、このブラザーユンがですね、何度となくこの投獄されていく中にあたって、このような神様のお取り扱いを受けたことを、このブラザーユンが明かししているところがありますので、その箇所を皆さんに紹介させていただき終わりたいと思います。1988年1月に刑務所から釈放されてから1991年の中頃まで、中国全土の教会から招聘されて福音を宣教した。主は多くの広大な地域で御言葉を分かち合うために私を用い、多くの罪人がキリストのもとにやってきた。朝から晩まで忙しく、まともに食事も取れなかった。朝早く起きて主と共に過ごす時間を持ち、それから一日中説教し、教え、移動し、真夜中にベッドに倒れ込んだ。翌朝、太陽が昇る前に目覚めて、また同じ一日を繰り返す準備をした。たまに家にいられると、不在の間にできなかった多くの仕事をこなして、 また畑で懸命に働いた。しかし1991年の初め、主は黙示録2章3節から5節を使って警告をされた。これはエフェソの教会に対する警告ですね。この何訳か分かりませんけど、こちらを読ませていただきます。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れることがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。私は宣教活動で燃え尽きてしまった。私は1991年5月家の教会を再び厳しい迫害の嵐が襲った。ある晩ベッドで寝ているとき、妻が夢で飛び起きた。妻の心臓はドキドキしており、今見た夢に怖がっていた。妻は聖書を持って今すぐ家を出なくちゃとそのように叫んだ。しかし私は妻を落ち着かせて、夢について話してごらんと語った。そして奥様がですね、ユン、あなたが主の導きに今従わなければ、あなたは行きたくないところに連れて行かれるって主が私に示してくださった。神様が警告しているのよ。まだ暗いうちにここを出ましょう。そうすれば私たちに害を加えようとしている人たちから逃れられるかもしれない。しかし私は妻に言った。よく聞きなさい。小麦の収穫が迫っている。だからあと数日だけ待って、それから立つことにしよう。自分の言うことに間違いはないように感じた私は、デリンにも私の考えを分かってもらおうとしたが、デリンはこのように反論した。私の言うことを聞かなければ、あなたは本当にトラブルに巻き込まれる。あなたは心が固くなってきた。いつも英雄気取り。もう他の人の助言に耳を貸さない。悔い改めて祈り、神様にあなたの心を清めてもらうことがあなたには必要だわ。当時聖書も私にマタイによる福音書2章13節を通して、立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げていきなさいと語りかけていた。聖霊がすぐに立つよう言うのだが、私はその警告に耳を貸さなかった。何ヶ月も自分の力でやっていたため、肉体的にも精神的にも霊的にも疲れ切っていた。霊の目は曇り、心は鈍くなっていた。私の心にはプライドが雑草のようにはびこっていた。主の声に従うより人間の理屈で理由付けをし、自分の知恵に頼って物事を決めていた。同僚者たちも家にいない方がいいと警告してくれたが、私はその忠告に耳を貸さなかった。純粋な心で主を待ち望んではいなかったのだ。これが私の失敗のもとである。私は働きすぎで疲れ、心が堕落してしまったのである。宣教が偶像になっていったのである。神のために働くことが神を愛することにとって変わっていったのである。私のために祈ってくれる人々に自分の状態を隠し、自分の力でやり続けたため、とうとう神は憐れみと愛とで介入することに決めたのであった。私はずっと朝5時に起きて他の教会の指導者たちと祈り、毎日聖書を読み続けていたが、これらのことを義務と習慣でしていただけで、イエスとの関係から生まれる喜びの心でやっていたわけではなかった。この年の初め、中央政府は三次愛国教会に加わることを拒んだ家の教会の指導者をすべて退職する計画だと発表した。家の教会の集会はすべて非合法にする法案が可決された。これによって当局は思う存分この法律を使って私たちを迫害できるようになった。デリン妻が夢を見てから4、5日が経った後、私は家の外で私服の公安警察官の待ち伏せにあった。公安は私を縛って逮捕した。この3、4日、毎日私を探しに家まで来ていたのだが、 私がいつもどこかの集会に行ったり来たりしているので見つけられなかったのだ。妻や同僚者、そして主の声に従わず主を軽んじたため、私は二度目の監獄行きになったのだ。私が宣教活動で疲れ切ったのを見た恵み深い主は、しばらく鉄格子の後ろで主に会って休み、内的な霊生活を学ぶよう仕向けてくださった。もしあなたが主のしもべであるなら、どうかどうか私と同じ間違いに陥らないよう謙遜な心で気をつけなさいと言わせてほしい。主なる神は私たちを熱心に求めておられる。神は私たちの魂を愛しておられる。イエスとの交わりの間に何かを加えれば、たとえそれがイエスのための働きであったとしても、私たちは誘惑に陥ってしまう、燃え尽きてしまうのである。あなたの灯火は常に主の油で満たされる必要があります。それができなければあなたの光は消えてしまう。どうか忘れないでくださいとですね、尊いこの犠牲のあるですね、この宣教の戦いの中で、今日このブラザーユンの言葉は、決してブラザーユンが受けた言葉のみならず、今私たちの教会、また私たち一人一人、主のしもべとして召された一人一人に語られている主の警告であるし、また私たちは今日の御言葉の通り、熱心に主の油注ぎを求めて祈る必要があるのではないでしょうか。主の御心が、玉川教会を通して皆さんを一人お一人を通して、この御旨がなされていくために、主が皆さんを用いたいがために、私たちは聖霊の油を受ける必要があります。自分の力ではなく、いやむしろ聖霊の火を通して、私たち一人一人が本当に自我が取り扱われて、砕かれて、自分の願い、自分のやり方、自分の思い、自己中心的な主の働きを妨げる一切が取り除かれて、聖霊の油注ぎに預かって、私たちは初めて主の働きをなすことができます。霊に燃えて主に仕えなさい。絶え間ず祈りなさい。今日この言葉を持って、私たち一人一人、新しい習慣、また与えられたそれぞれの使命の場所にあって、どうぞ主よ、私たちを聖霊の火で燃やし続けてください。そのためにどうぞ主よ、理性を持って主を熱心に求める信仰を、教会に来て御言葉を聞いて、愛する兄弟姉妹と共に祈るその信仰を、油を買いに来る信仰を私たちに与えてください。どうか聖霊の油注ぎによって、日々私たちが歩んでいくことができますように、主の御心を、神様の良い技を成していくことができますように。昨晩激しい雷雨がありました。皆さん体験されましたでしょうか。昨晩夜ですね、ちょうどここで祈っている時に、そこに落ちたんですとですね、昨日霊宣教師匠と、絶対に落ちましたそこに、というぐらいですね、もうここに本当に落ちたと思います。落ちたほどの音とですね、もう本当に礼拝が全部光るような音で、まあ、あ、主が何かしら語ってくださったわけですけれども、それほどの、あの、昨日聞きましたね、バリバリバリって言ってですね、日が下った、雷が落ちる、私たち一人一人もそれほどの聖霊の恵みを受けて、聖霊の火に預かって、預かり続けて、皆さん聖霊の油で火は燃やされ続けていきます。皆さんの力ではありません。聖霊の油で私たちの内なる霊は燃え続けていくことができます。どうかこの御心を取り落とすことなく、私たちの日々御言葉に預かりながら、聖霊様どうぞ聖霊の火を、内なる火を燃やし続けてください。願うくばどうぞ雷のごとくの聖霊の火に私たちが預かることができ、本当に主の御心、たった一度の人生です。皆さん嘆き悲しんで終わってはなりません。一度の人生です。いつ終わりがあるか分かりません。どうか主を、今日、明日ではない今日、主を求めるときに、私に聖霊の火を 受けさせてください。聖霊の油注ぎに預かって、自由自在に主を喜んで感謝して、生きる私たちとなることができますように、共にお祈りしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。聖霊の油注ぎを、主を今朝、御言葉を通して私たち一人一人に与えてくださることを心から信じて感謝いたします。どうぞ、主を私たち日々、熱心になりながら肉体は疲れまた産むことがあります。霊的に本当に疲弊してしまい、礼拝を捧げながらもまた日々の生活の中、困難の中、祈ることができず、信じることができず、私たちのうちには不平不満ばかりが本当に多くを占めていることを覚えます。主を憐れんでください。私たちを憐れんでください。主を私たちの本当にこの根っこにある罪をどうぞ許してくださり、どうかどうか主を誠の悔い改めを、恵みを持って与えてくださり、いよいよ油注ぎに預かって喜んで感謝を持って霊の火に燃やされて主に仕える生涯を歩んでいくことができますように祝福してください。今日お一人お一人に語られたこの御言葉、決して地に落ちることなく新しい一週間それぞれの歩みにあって、主が一人一人を励ます力となり導く力となることを信じて感謝いたします。格別に主をインドネシアから帰国されようとしている野口先生ご家族の上に、また韓国から日本へと来ようとしていらっしゃる磯徳先生ご家族、どうかお一人お一人、今コロナの中で様々な困難の中にある宣教師先生方お一人お一人に、主を聖霊の豊かな油注ぎを与えてくださり、霊に燃えてどうかどうか主を日々その宣教の戦いの中前進前進していくことができますように、強め励ましてください。あなたが全ての必要を与えてくださり、また閉ざされた扉を開いてくださり、主の恵みによってあなたのご栄光を私たち一人一人の生活の中に、また教会を通して表してくださる一週間であることを信じて心から主に期待いたします。どうぞ霊の火で燃やし続けてください。霊の火で燃えて主に仕えなさい。この御言葉の勝利に、この命に預かっていくことができますように、玉川教会を今日集いし、お一人お一人を豊かに祝福してください。心からの感謝とともに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。